ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵山田類53世です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことで、このスタジオブースに入る前にちらりと大竹まこさんが帰られる、ちょうどお昼のゴールデンラジオ終わって今から帰りますよという大竹まこさんを遠目にお見かけしたんですけども、初めてもう帰れるところやったし、もう挨拶せずに喫煙所に入って、四角に一回入ってタバコ吸わんと喫煙所出てきましたけど単純にもう本当に大竹さんをかわすためだけに一回こうエスケープするというね。
いや、お元気になられましたから。
どこが元気なの？まだだから、あれだね、手術したてやから腰が、もうひょこひょこ歩いてあったからね。ああいう時に、あ、お父さんおざますみたいな感じで行くと、逆にこう鬱陶しいなこいつっていう、こう冷たい顔されかねへんから、もうちょっとあえてスルーさせていただきましたけどね、ということでございまして、もうそろそろ妬み男7の方もですね、9月の22日、新宿ロフトプラスワンさんで、今回は土曜日のお昼にやろうじゃないかという新しい試みなんですけどもね、トークライブが控えておりますけども、これウノティさんも来ていただきましたけども、つい先日下北沢の B&B っていうね、なんか おしゃれな本屋とカフェが合体した感じの、本屋とカフェを合体させるよね、
お酒とか
おしゃれな連中は。ドリンクもなんか、そうや、ソフトドリンクだけちゃうからね、あれ
ビ
ールとかなんか分からんけど、あれ草いっぱい入ったやつ何やったっけ、モスコミュールちゃうわモスコミュールちゃう、あの草いっぱい入ったやつや、モヒートモヒートモヒートみたいな、もうメニューに載ってたわで、白を基調とした壁のね、ほんで本がわーっと置いてあって、でそういうなんか、飲食というか、その飲み物、を楽しめるという、またほんでトークライブもできるようなところでやってきました。武田砂鉄さんとね、武田砂鉄さんはなんていうふうに言えばいいんですかね、肩書き聞いて、ライターですけども、そのいわゆる、ご本人嫌がるかもしれませんが、第二のナンシー関みたいな、実際そのナンシー関さんのがご存命の時にいっぱい書かれた面白いコラムを編集し直して新しい本出して、で文庫で出して、そこに解説武田砂鉄さんがつけてたりとかね、しますから、あの人ご自身もいろんな本書いて、そういうなんか批評的なね、テレビを見て批評的なという、だからああいう人とトークライブやったらダメなんですね。だからね、芸能界の悪口ばっかり言っちゃうから、本当にあ、僕よくないと思いますよ。
出ない人
だ、芸能界の悪口を言うことがおしゃれだと思っている節があるよねあ、もういい大人なのに僕がずっと印象に残ってたのは、ずっとエグザイルさんがやってる食べ物屋さんが中目黒に多すぎるっていう話はね、ずっとされてましたけどもね、いや別にいいじゃないかっていうね、僕もそのうちの何個か行きましたよ。何個か行って、多分そのうちの一つの美味しい美味しい水炊き屋さん、鶏鍋の店では、トイレ行く途中でね、昔この番組で話しましたけど、トイレ行く途中でクリスタル K 見かけてめっちゃテンション上がったっていうね、ありましたよ。で、何が悪いんだっていうね、ああいう人はもう潰していかないとダメですね、これは草の根運動で、我々の微力ですけども、我々の力も持ってして、一緒に生きれないさ、ああいう人と悪口ばっか言うんだから、本当に
本人はね、そういうスタンスだ
って、いや批評ですけどね、分析というか批評ですけどもね、感想もいただいておるんです、ちょっと長めのやつを、ラジオネーム三つ街道由美子、男爵の T さん、としみつ P、 お疲れ様です。 今日、まあ、だからその B&B のイベント行った日に書いてくれてるんでしょうね、今日8月18日土曜日の下北沢でのトークイベント行きました、うん、ね、サイン会あるっていう情報は本屋さんのサイトにはなかったような気がしますが、万が一あった場合、以前八重洲ブックセンターでのサイン会では名前を入れてもらえてなかった本を持参しました、うん、2冊ともが名前入りのサイン本になって嬉しい限りです。2冊も買うてくれたってことですか、わかりませんけども、ちょうどだから、僕は一発屋芸人熱伝ですね、うん、で佐哲さん、武田佐哲さんは日本の気配、日本の気配という本を、うん、まあ、ちょっと前に出されてますけども、あれをトークイベント終わった後にお互いサイン会買うていただいて、サイン会でちょっと喋ってというのをやってましたけどね、どっちの本も半分ぐらいしか売れてませんでしたよ。
みんなね持ってるからね。
だから B&B さん、あの本屋さんが仕入れすぎなんですよね。5、60冊ずつ仕入れてましたもん。
結構経ってますからね。
キャパ100ぐらいのとこで、まあまあありがたい話ですけどもね。引きこもり漂流記すでに持っていますが、サインいただくためにまた買いました。文庫本も買います。うん、まあ、別に僕そんな買い方してほしいタイプの人間じゃないんで、まあ、別にいいですけどね。文庫版出版の折にサイン会があるかどうか尋ねた時、ありませんときっぱり否定されたのに、でも急にまた決まったりしますよねとつい言ってしまいました。すみませんでした。鬱陶しがっていた電話インタビューの相手と同じことをしてしまった。自分の期待する答えを引き出そうと誘導するような発言、深く反省しております。だから山梨でやってる木曜キックス昼やってる、その生放送の前にとある雑誌の記者の方から電話取材でいいんで言って電話で取材に答えてたんですけど、そのインタビュアーの人がもうそのゴールありき のしょうもないことばっかり聞くを言って、そういう話をトークライブでもしたんですね。やっぱりローカルでラジオをやるっていうのはですね、やっぱりこう人々のこのぬくもりというかみたいな、やっぱりその何です、地方だからこそ出せる味というかみたいなね、そういうんじゃないんですよっていうね、話をね。いや、ローカルの人間っていうのはね、どうも名産と景色をね言いすぎるんですよみたいなね、そのやれ桃やぶどうやね、桃とぶどうだけで人間が生きてるわけでもあるまいし、ことあるたんびに桃やぶどうやほうとうやと、でほうとうも別にうまいかもしれんけどね、そのうわーうまーっていううまさでもないじゃないですか。富士山富士山ね、まあ、も静岡側から見た方がちょっと綺麗しね。海も込みで、やっぱり山梨の方から富士山見たら山の向こうに山やから、もう山の中に山やから。だから富士山の山感は静岡サイドから見るこの海砂浜富士山のこのコントラストよりはやっぱりやや下がるんですよ、やっぱり
変わり前がね、
この砂浜の松とかねあって、それ越しの富士山やけど、向こうから見たら、甲府から見たらもうそれは山山山。
いや流れてるから。この番組流れて
る。あ、山梨でも流れてるんですか。こう
山梨でだけ流れて
る、だけ流れてるという。
言っちゃいけない
な。 これはうっかりしちゃいましたけどもね。何でしたっけ、誘導する発言深く反省しております。まだまだ修行が足りませんね。失礼しました。サイン会の私の後ろにいろんな方から挨拶を受けるおじさんがいて、うん、昭和の窓辺さんだと気づきました。気づかなくて、なんでいろんな方から窓辺が挨拶を受けてんだという毎度毎度本当にもう胸クソが悪いですけども、想像していたよりもずっと清潔そうで汚いと思ってたんですね。いい感じのおじさんでした。ゴルフウェアとか着ちゃってるダサい昭和のおじさんを想像していましたが、全然そんなことなかったです。チロリアンテープでトリミングしてるウェアが可愛かったですね。僕はよく分かりませんけど、なんですかチロリアンテープで、チロリアンテープでトリミングってなんですか、よく分かりませんけど、チロリアンテープでトリミングですか、これは今や文化人の江戸さん的なね。トークイベントについて、少し男爵のトークの面白さいつも通りでしたが、ありがとうございます。武田佐哲さん面白い方ですね。辛口度が素敵でした。いやもうだから、あんな誰でも言えんねんって。あのポジションやったら、
なかなか
立場があるのに辛口やっていうのがやっぱり本当の辛口なんであってあらもう何でも言えるわけやから
あんな鋭くなかったね
言えないからいや確かにね分析は 鋭すぎるんですよやっぱりね切り口が独特で鋭すぎるという ね、今後砂鉄さんの雑誌のコラムなんかにも目を通していきたいと思いました。秋元康さんとエグザイルを注視していかないといけませんね。いやそれはもう素晴らしいエンターテインメントを、ね、生み出してるお二組ですから
気をつけろって言ってました、
まあ、それはもうだから砂鉄さんがバカなんじゃないですか、うん、でもその他に開会式のメインイベントになりうるアーティストってあオリンピックね、うん、安室ちゃんに一夜限り復活をお願いするしかないかななんて思いますけど実現の可能性はゼロでしょうね。矢沢永吉や長渕剛じゃちょっと足りないしね。いや足りるわ足りるわ。南春夫クラスの貫禄ある演歌歌手も思い当たらないしな。いやその北島三郎さんとかいらっしゃるじゃないですか、ねええまあ、私がいろいろ支援したところで何の影響もないんですけどね。そうです、はい、うんたらかんたら書いてますけどね。はい、でもちょっと砂鉄さんとトークライブみたいなそのもうちょっとまあ書評もね一発や芸人列での書評も書いていただいてその書評が本当に素晴らしいやつをね書いていただいたのにこんなん言うもあれですけどもう二度とお会いしたくない、まあその割に武田砂鉄さんの本が僕のうちには 4,5 冊ありますけどもね、ただ二度とお会いしたくないって
呼び出しましょう。
いやいいっすいいっすいいっすもう そんなもう
連れ出してい
や ややこしいことになっちゃうから本当に。ほんで意外と清潔なおじさんだったっていう人からもメールが来てるんで一応読んでおきますね、うん、昭和の窓辺8月18日の武田砂鉄さんとのトークイベントお疲れ様でした。話術が異常に長けているお二人のまあまあそんなんどうでもいいんです蝶々発信のやり取りが実に面白くあっという間に時間が過ぎました。うん、会場にはいつもながらのベビーフェイスの出来さん、まあ、元担当編集の方ですね。最近富に垢抜けてきたでおなじみの宇野 T さん。そうですか。まあまあ、相変わらずその面白 T シャツを着たがるね、一昔前の構成作家あるあるですよね。僕はひょうきん者でーすっていう僕はひょうきん者でアイデアがいっぱいありまーすっていう T シャツですよ。そういう自己主張ですよね。で宇野 T さんウィズニュース編集長の奥山さん、あそう奥山さんいらっしゃってましたね、うん、そうそうたるメンバーが集まっていましたね。差し入れのフルーツゼリーはお口に合いましたでしょうか。いやほんまもうものすごいでかい箱、うん、窓辺さんからですって楽屋持ってこられて、うん、で家帰ってあげたらゼリーがいやどうりで重たいなめっちゃ重たかったんですよ持って帰る時、
ね、お酒をね
もうそこそこの大きさのゼリーがもう12個ぐらい入ってていやこれは重いわ思いながらゼリー、なんか僕がどっかでゼリー好きやとか言うたんか分かりませんけど9月もいろいろなイベントで男爵様にお会いすることを楽しみにしております。それではまたということです。まあノーティーさんも来ていただいてましたけども B&B さんいいですねあれ綺麗で、うん、ああいうところでね今後もちょっとトークライブおしゃれやし、うん、あで打ち上げや言うと新潮の編集の方にちょっと連れてってもらいましたけども下北でね、なんかジビエみたいな食いましたわ。おしゃれおしゃれですほんまもう作家ですわもう、うん、ということでございましてちょっと毎週毎週しつこくて申し訳ないんですけども特にごめんなさい宇野 T さんにね申し訳ないなということなんですけども、まあ、私が初めて書いた本といえば引きこもり漂流記という、まあ、3年前にマガジンハウスさんから出ましたがそれが今回文庫版文庫完全版となって角川文庫さんから発売中と、いうことで、お値段の方も743円とお安く手に取りやすくなりました。お安く手に取りやすくなりましたというこれ宇野 T さんが書いた文章ですけどもねこれちょっと安くなっちゃってますんで、そんなにちょっと気をつけてくださいね。はい、ぜひお買い求めください。本当にいろいろ修正もこと細かに前編にあたってしてますし、あと、まあ、過筆ですね、書き下ろしのエピソードも、かなりの量、ねじ込んでますんで、もう全く新しい本だと言っても過言ではないと、いうことなんで、ぜひお手に取っていただきたいということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。
鳥だ飛行機だ
いや、パラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田の53世のルネッサンスラジオ。はい、ちょっと忌々しいですけど、うん、まあ、彼のメールを読みますね。ラジオネームスプリングウーマンという、頭角を現してきたなというね。まあ、さほど面白いことも言うてない気もするんですけどね、粘着質なんですよね。なんか粘着質な部分だけぐちぐち先生に通じるところがちょっとあるんですけども、テレビ朝日弁護士が一緒ですに男爵様が出演したのを見ました。深夜の、深夜番組でテレ朝さんの、今田さんと指原さんがやってらっしゃるやつですね。いつもなんか弁護士先生が横にいらっしゃって、なんかそういうまあ法律問題であるとかそういうことにこう関係した VTR 見るみたいなことやと思うんですけど、なんとか詐欺に引っかからないためにはとか、実はこれが違法でしたみたいな、なんか非常に有意義な、でそれのなんか特別版で僕が一発屋のこと喋るみたいな、
急に
確かに急に感は否めないですよね。しかも聞いたら1回2回ぐらいは放送があるんじゃないかみたいな、下手したら3回あるんじゃないかっていう、何かが急になくなったんですかね。だから分からないですけども、テレビ朝日弁護士が一緒ですに男爵様が出演したのを見ました。正直一発や芸人列伝の内容を話すだけだと思い期待せずにテレビをつけました。すると20人ほどの前で講演をしている講演をしている男爵様の姿が、それは数年前、これがよう分からないですけど、競馬番組で緊張して顔が真っ青だったあのヒゲ男爵と同じ人なのかと疑うほど着物座った顔立ちで余裕のあるおしゃべりを展開させていました。数年前競馬番組でって何ですかね、ウマッチとか
出た記憶は、
いや、まあ、ありますよ、ありますけど、うん、緊張して顔が真っ青だったってことはないと思いますね。
見間違い
やと思います。それ多分樋口くんのことじゃないです樋口くんが青びかりしすぎてて、それにこの照り返しで俺も青くなってたみたいな、まあ、確かに樋口くんはどの番組でも青くなりすぎて、青白くなりすぎて蛍光灯みたいになってますもんね、ほんまね、リスナーからこねくりゲーと称される、いえリスナーからってぐちぐち先生だけですよ、比喩も会場では受けていました。そして VTR を見ている今田耕司さんも面白いとつぶやこうと、いやそれはつぶやいてくれるでしょ、それぐらいはお仕事でやってらっしゃるんですよ。ツイッターで男爵様が告知されていた小池百合子さんと同じ舞台で公演する朝日地球会議2018へ期待が持てる内容でしたもうちょっと先に読み切っちゃいますね。普通メールの最後はいじりやボケを入れてオチを作るの知らんがな普通ってなんやねん、お前の普通を知らんわ。そういうとこ若干ね、このぐちぐち先生こういうところでね、こう尻尾を出さないですこれね、やっぱ まだちょっとスプリングウーマンはここで普通と言っちゃうというね、自己顕示欲の尻尾がちょろりと出ちゃうという、しょうがない、まだ若いからね、しょうがないメールの最後はいじりやボケを入れてオチを作るんですが、今回は手放しで褒めさせていただきます。面白かったです、ありがとう、そうなんですよ、まあ、だからあと 何回かはその3年目以内ぐらいの若手芸人さんに、一発屋芸人のことを喋り、今回はこの方ですドーンって出て、まあ、例えばムーディー勝山くん、今回はムーディー勝山くんですドーン、ね、この人本当に才能があるんだということをテレビでやっと訴えかけることができるという、まあ、他の芸人にとったら迷惑なだけのハードル上がって迷惑なだけの話なんですけども、お話しさせていただきましたが、そうこれだから小池百合子さんと東京都知事と同じ舞台に立つ男ですよね、えだからもう本当にうのっぴーさんはもう僕とはもう喋れないですよね、うん、だからちょっとなんかこの朝日地球会議っていうのがあって、だからフォーラムですよ、ね、 学者先生とかそれこそこの都知事とかが集めたから、なんかホームページ見てください。10人ぐらい文化人が学者先生、ほんで都知事ドーン乗ってて、その中に急にシルクハットをかぶって笑ってる男の写真が出てきます。それが僕です。これは
同じ同席するんですか、はい、同じ会場
で。いやだから俺、ちょっと待って、都知事と喋ることないでって一瞬焦ったんですけど、多分同席はしないんですよね、あれはね。同席はしないよね、
同じ場で。
そうそう、だから小池さんだから、なんていうのかな、寄席のラインナップで一緒の寄席に出てるみたいなことですよね。うん、ただ会場が一緒ということでね。うん、だ小池さん出た後の後ぐらいに僕が出るとか、なんかそんな感じちゃうかな。
そうですね、
うん、そうですね、はい、都知事の方が僕より出番早いんですこれね。はい、ルーム B ですね。ルーム B でやりますね、
会場が
僕の会場ルーム B、
はい、
15時15分から16時25分、
うん、
対談失敗を語ることって
語っちゃうんだね。
同じことばっかりやってますこれ。もうすでに新しい失敗に陥ってるんじゃないかっていうから、同じことばっかり喋ってるという。硬直化した社会保障や教育制度の中、僕のその講演内容のこと言う。硬直化した社会保障や教育制度の中、古い価値観と新しい生き方の間で摩擦が起きている。些細な言動が炎上し、生きづらさを抱える若者が増えていく。シェアの精神が尊重される今、失敗を糾弾するのではなく、その経験を共有する姿勢が求められている。ヒゲ男爵の山田ルイ53世氏は引きこもりから極貧生活を経て芸人デビュー。人気の浮き沈みに翻弄され、一発屋と呼ばれながら自分の経験を伝える文筆という道を見つけた。いや別に見つけてはないですけどね。セーフティーネットが当てにならない、自分の座標軸を自分で見つけなければいけない時代、失敗を語ることについて考える。でゲストが私、お笑い芸人ヒゲ男爵山田ルイ53世、そしてお話の聞き手が先ほど出てきましたウィズニュース編集長奥山さんですね。でその奥山さんなんで、そのね、冒頭メールでも紹介しましたけども、下北沢の B&B 武田さてさんとのトークライブに奥山さんも来てましたねなんてね、窓辺が言うてましたけどね。あれなんで来てたかっていうと、全部そのトークライブ終わって、それぞれの本を売って3位会終わって、お疲れ様でしたってなった時に、今日見させてもらいましたありがとうございますって奥山さんがいらっしゃったんですけど、第一声が浅い会議どうしますっていう。どんな感じで行きます言うて、もう不安で不安でしょうがない感じが出てましたけどもね。これはだからなんかチケットとかなんかあるんですか。これはホームページ、うん、朝日地球会議さんの2018のホームページからいろいろチェックしていただくと、参加する方法が書いてありますんで、でこれをもう必ず言えとマネージャーに言われたということは、ちょっと怖いってことですね、当日が、うん、人の入りが、うん、なんでちょっとぜひ、皆さんご来場ください。土曜日でしたっけ、
土曜
ですよね、確かね。何曜日、
9月の24日の月曜日
でございます、はい、祝日ですから、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいということなんですけどもね。マウノティさんあんまりね、なんていうんですか、僕が何か新しい仕事をしたりとかね、嫌いみたいですけど、もう ずっと氷漬けになっておいてくれと。田舎の野菜の保存方法じゃないですよね。雪の中にキャベツ埋めとくみたいなね、もうずっと氷漬けで動かないでくれと。この毎週ぐちぐち文句言いながらルネラジオ収録して、あとは営業に行く日々、そのままでいてくれ男爵と思ってるのかもしれませんけども、
面白話じゃないですか
今。思ってるのかもしれませんけどもね、はい、僕も、まあ、そう、しょうがないですよ、いろいろやるのはね、うん、お仕事いただいたらそう誠意を持ってやるというのがあれですから、はい、でこの番組の何回か言いましたけども、これやっぱコスプレキャラ芸人のコンプレックスっていうのがあって、やっぱりその楽屋とか入ると、普通の芸人さんはもう何ですか、衣装を着替えるんですよ。その衣装さんがおって、 なんか後ろについて今日このジャケットとこのジャケット持ってきたんですけどみたいな風景が大部屋とかでも見られるわけですよ。でそれを横目に見ながら俺はいつも自分のキャリーバッグパカッと開けてもう汗臭いね百戦錬磨のシルクハットと同じズボンと同じベース毎回同じ格好していやもう飽きるわっていうねことをずっと続けてきたんですけどその最近たまに衣装さんついてくれることあるんです。要するにその貴族の格好じゃない時っていうのがあって、まあ、例えば何かでコメンテーターみたいなことも本当にごくごくごくたまにさせていただく時があって、まあ、そういう時スーツ、まあ、シルクハットは被るけど下スーツじゃないですか、うん、でそういう時衣装さんが衣装を用意してくれて2パターンぐらいこれとどうですかとか、でそういうことが結構今年入って増えてきてね。でそのあこれが真っ当な普通のタレントさんがスタジオとかロケという戦場に向かう時の感じ、前段階のね感じなんやと。もう自分で衣装持ってきて自分で着替えて自分でしまって自分で洗濯してまた自分で畳んでというもうコスプレキャラ芸人のこのルーティン、あーその自爆から逃れる瞬間がやっと訪れたわけですよ現場によっては。でその衣装さんはそのうちのそのマネージャーのストー君が手配してくれてていつも同じ人なんですね。女性の方なんですけどもちょっとダサいんすよね。いや これを言ったらストー君を困らしちゃうから一生懸命やってくれてるんでね、うん、で気まずい思いさせちゃ嫌だなと思って俺もとだからとうとう言わなきゃと思って、いやスーツとかいいんすよ、うん、スーツはまあね誰が選んでもみたいなとこあるじゃないですか。ただこの間ちょっととあるロケがそのあった時にシルクハットも被らないでくれ、でメガネとかもしないでくれ、もう要するにもうすっぴん、皿すっぴんというかその素顔の状態で下の服も もうそのもちろん貴族的なことではなくしてくれっていうオファーがあったので、その衣装さんに頼んで衣装用意してもらって2日間ロケあったんですけど、で どっちの 日も服変えてくれって言われてて、で衣装さん現場来なかったんです。衣装さんが用意したのをストークがマネージャーがピックアップしてで現場持ってきて、で衣装どれ言うたらこっち今日はこっちですって言われて、でなんかこの衣装ケースみたいななんかねカバーみたいなあるやんか、でなんかロケバスの後ろに釣ってあったからあこっち言うてじーっと開けてパッてなんか見たらもうめちゃめちゃダサいのよ。もう本当にシンプルにまずダサっていうなんて説明したらいいん、ほんまいやこれ日位で買うてきたやろいういやそれたと何個かあるよ、し島村でもええし日位でもええし伊東洋華堂でもええけどで買うてきたやろっていう、しかもワゴンからっていう、なんかほんまポロシャツみたい、まあ、上はまずポロシャツみたいなやつやねんけど、色もなんかようわからん、なんか黒なんか紺なんか紫なんかようわからん地味な感じのナイロン素材のポロシャツっぽい形で、なんかもう襟だけ赤くてそれ着て、で下なんかネズミ色のスラックスみたいないや俺のこと何歳やと思ってんのと思って、めっちゃめちゃダサいのよ。いやもうこんなんで恥ずかしくて外歩きたないわっていうぐらい、でもロケは外歩きから始まるから
全身だ
ね。でもシルクハットも何もかぶってないからほんまになんか日曜日のお父さんちゅうかそのもうゴルフ来た人ゴルフの服着て、休みの日にゴルフ着た太ったおじさんが歩いてて、ああね、結構田んぼが多い町でございますけどもとか、なんやこれ言って、
うん、似合うと思ったの。
でも結構ね、うん、衣装さんって儲かるって話聞くんすよ。聞くでしょ、うん、いやもちろん大変な仕事やし、ね、
荷物も多いし
、うん、急な対応とかもあるやろし、で基本一人でやってらっしゃるから、それはもちろん全然不満は何もないんですけども、うん、いやこれ なんぼすんのかな。いやだから僕その衣装さんがついたっていうことなんでこんなに言うかっていうと、やっぱり芸能人ってさ基本的にみんなあの田舎から出てきたどこの馬の骨ともわからん人の集まりやのに、やっぱりこうテレビに出るようになって売れてどんどんみんなおしゃれになっていくし、もともとおしゃれでしたよみたいな顔するやんか。でそれって衣装さんの存在がでかいと思うのよ。ああいうプロの人がいつも服用意してくれて着てて、で時にはそれはこれええな買い取りしていいですかとか言って自分の私服にしたりとか、センスが磨かれていく。でそういうことでおしゃれになっていくんやと。ただ俺はコスプレキャラ芸人で自分の衣装自前の持ってるから今までそういうことなかったけど、これからたまにでもこういう衣装さんがついてくれてめきめき俺のセンスを磨いてくれて、時には買い取りしたくなるようなおしゃれなお洋服を持ってきてくれて、俺はどんどん芸能人になっていくんだと思ったら、俺の私服以下のやつしか持ってこないんですよ。これどうなんすかという。俺の私服以下やで、ゾッとせえへん。
相当した
な。やかましいわ。
それでも着とけってことじゃないの。
お前みたいなもん、お前みたいなもんこれでも着とけみたいな。いやそれだからそのセンスがどうこうよりハートを感じないですよね。なんか俺をおしゃれにシンデレラにしてやろうっていう気持ちをあの衣装さんから感じないんですよ俺。
いじってんのかな。
でも悪い人ではないよね。ベッキーとか田川陽介さんを担当して、あの二人ダサいもんね。いやそんなことない。あでもそう言われたら俺に持ってくる服田川陽介さんっぽい。ルイつながり？ルイルイで山田ルイで嘘やん。
余ったやつをこう。
いやほんで2パターン、一つの現場でも2パターン一応用意してくれるんですけど、いつも1パターン同じやつ入ってるんですよ。いやもうこれ、ね、いつも俺それ聞いへんねんけど、いや俺も聞いへん言うたやん、このなんか薄手のなんか何 ABC マートで靴買うたら靴の箱包むなんか紙みたいな布みたいな素材のやつあるやん、あれでできたジャケットみたいなやつをシワシワになったままずっといつも持ってくんねんけど、いやもう俺これ聞いへん言うたやんっていつも心の中で思ってるんだけど、必ず入れてくん。もうちょっとなんかその俺をそのなんか変なポロシャツだけはやめてほしいのよ。それやったらなんかテレビでタレントさんが着てるようなポロシャツはポロシャツでもなんかこうマークがものすごいいっぱい入ってるとか色派手やとか、なんかタレントさんが着るっぽいやつあるやんか。タレントじゃないと着こなせないようなやつあるやん。もう全然違うの。ほんまもう近所のおっさんがコンビニ行く時の格好みたいなのをテレビの現場で用意されるのは辛いんですよこれ。おかしいな。サイズやっぱ太ってるから、ないからこれしかありませんっていう意味でああいう感じなんですかね。まあちょっとうのていさんにピンとこない、ごめんなさいね、テレビの現場の話でしたけど、うーん、おしゃれになりたいなーっていうね。でもこのままだと、だって俺もダサいままテレビにたまーに出て、しかもたまーにやがたまに出たテレビがダサいねんで、そんな悲しいことある？ごく稀にしか映らないのに、ごく稀に映った姿が漏れなくダサいんですよ。いやそのベッキーとかやってた人やったらできるはずやねんけどね。恵比寿さんやってた人やったらまだわかるけど。ないんかな、わかりませんけどもね。はい、フリートークのコーナーでした。品川駅で見つけてもできればサインは求めてこないでください。嫌いです。髭男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。東京都目ラジオ局、ありがとうございます。さあここから東京都目電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをというかね、まあお二方を、お迎えして順繰りにねお迎えしてお送りしておるこのコーナーでございます。7月8月の2ヶ月連続でキズポン、そろそろ飽きちゃったなということで今回はこの方です。
はい、成瀬ここみです。飽きずによろしくお願いします。
イエイイエイ、お願いします。なんかもう、はい、なんかあれですね、はい、もうすっかりココミン派というか。
なんでですか？
今日もなんか可愛らしい。でやっぱここがちょっとキズポンとやっぱ違いますね。
何
キズポン、いやなんかこのセクシーの現役感というか。
あーまあね、出ちゃってますね。
あれはなんかやっぱりファッション的なものも影響してくるもんですか？
うーん、 なんかまあ着てることに違和感を覚えるんじゃないですか。あ、やっぱ普段脱いでるから
そんなことはないでしょ。
私はもう出すことに抵抗を覚えちゃって、
なんか本当に、はい、いい意味でよ、いい意味でなんか本当にもうその辺にいるお姉さんの感じが今日も、
ありがとうございます。
お洋服が胸元に眼鏡をかけてらっしゃるということ
はね、やっちゃってますね、ごめんなさい。
すごくいいなというすごくいいなという感想を述べさせていただきますけどね。なんか本番前に僕はね、ちょっとあの本編撮り終わって、ちょっとここみごめんね待たせるけど言ってタバコ吸いに行ってて、行って帰ってくる時にうちのプロデューサーとえらい話し込んでましたけども、小耳に挟んだところによると何か仕事の話をしていたみたいな噂を聞きましたよ。
あ、なんか今度、あの自分がやってる TBS の番組のところに安室奈美恵さんの特番がやるっていうことで、でそれの話をなんか全国 の、あのラジオで、文化放送でも同じラジオを、全部で流すみたいな、すごいことじゃないですか。
安室ちゃんについてちょっと語ったりすんの？
あの安室奈美恵さんが来るのね、うちの番組がちょっと金曜日に移動する
っていう。あ、そういうこと。ココミンの番組に安室さんが来るわけじゃなくて。
そんなことうちの10分の弱小番組に来るわけないですよ。もうい
やでも俺の中では遜色ないけどね、全然。
あ、本当ですか。
ココミンと、
はい、
安室奈美恵
さん、やめてください、やめてください、炎上しちゃうん で、
で、まあ、あと、あなた西野カナさんが一番ファンですもんね。
そうです、よくご存知 で、ね、ありがとうございます、
いやなんかぼね、あのうのディと、いや、何話してんのみたいなことだったら、いやそのなんか横断する番組がみたいな話はうのディの口からも過労死出てきたんですけど、僕はそれを聞いて、あ、そこのなんか番組にココミンが使われんのかなって思って、
いやそんなのないです、ね、
メラメラメラと嫉妬のような舞い上がりもう俺その時うのディ相手に俺はもう年光のやつ俺には何にも言うてこへんくせに、俺が次なんかで万が一売れたとしてもお前の仕事は全部断ってやるっていう宣言をしましたからね。吠え面かかしてやれいいんすよってうのディが言ってまして、これ
もう爆笑してるあっちで。
そうなんですね。まあまあ、あのこの番組にも、は、まあ久しぶりにココミン来ていただきましたけども、
そうですね、2ヶ月ぶりで。
ココミンの番組に我々が呼んでいただくという。
この前ね、ありがとうございました。いやいや、
この前でも収録時点から言うと2月ぐらいは前なのかな、
7月くらいですかね、
1月ちょいぐらい前かな、ね、分からへんけど、あの TBS さんのココミンがやってる、ね、番組に呼んでいただいて、
地上波地上波、
いや素晴らしい、やっぱ TBS はいいですね、本当にね。
よかったですか。
もうその何ですかね、もうすべて機材から佇まいからすべてが、だから僕ね、あれを 見るから、やっぱりあの文化放送は掘ったて小屋だっていうの僕いつも言っちゃうというね。
い
え、プレハブですから、本当にもう
素敵ですよ。
かろうじて立ってるだけですから、ギリギリのバランスで立ってるだけですから。どうでした、なんかね、お邪魔しちゃって。
あ、でも面白かったです。恋愛トークなんて絶対一個もないだろうと思ったんですけど。
そんなことねえわ。
面白かったです、ね、
それなりに何個かあるわ。俺だって
何個絞り出してくれて、ちょっと風俗の話もしてくれて、ありがとうございます。お気遣いいただいて。
でもその爽やか風俗でしょ。
爽やか風俗でしたね。
そんな話したっけ俺。
おさわり。
いや、ね、恥ずかしい恥ずかしい。そんなことが、ちょっとそういう話も歴代ゲストがポロポロっとちょっとやってるっていう話を聞いたから、これはココミンのためになんとかと思って
適用していただいて、
なんとかやりましたけどもね。
わざわざね、ビジネス下ネタを
とんでもないです。
ありがとうございます。
まあまあ、あのお気に召したんであればよかったなという、
いや面白かったです。
そう、あの樋口くんもね、樋口くんって会ったことあるんやったっけ。
ずっと昔です。
それでもなんか飲み会かなんかだったみたいなこと言って
なかった。番組が用意した合コンだったんですけど。
番組が用意した合コン。
そうです、そうです。
樋口くんに。
樋口くんに、そうですね。
樋口くんとなんかあの栄光ちゃんと。
そうそうそう、
そうやね、
小島さんと。
ああ、そう、よしおと。
そうだけど、なんかあの反応がガチすぎてカットされたっていう。だから何のためにやったかよくわかんない
って。あ、撮ってたんだ。
撮ってないんです。
撮ってない。
撮ってないんですよ。
いや、そうだよね、俺撮ってたみたいな感じで当時聞いてなかったもん。
うん、撮ってないんですよ、
すっごい興奮してたよあいつ。
ね、あっちが何があったか、
飲み会でその合コンでココミンに可愛いなー言うてでその時は俺もなんかちょっとなんかハスに構えてたから、何言うとんねんみたいな感じで言ってた。結果その10年後ぐらいにこう可愛いねココミンはねとなっちゃうというね。
でも私の人生最初で最後の合コンなんですよ。樋口くんっていう、
その最後が一発で3人揃えるみたいな。まあ英語じゃ売れてありますけどもね。
はい、
そんなことが
面白かった。
以来。
以来。本当だから、お久しぶりですって言っていいのかどうか。
ああ、樋口くんも自分からこの話はしませんでしたもんね。
なん多分黒歴史なんでしょうね。
いや、あの辺に俺なんかあの男の何かを感じましたよ。 いや普通だと言えない、すいませんお久しぶりです、あの時失礼しました、うん、とかね、そういう感じで行けないのに、うん、俺が横にいるからなんですよね、何にも言わないという
できれば隠しておきたいみたいなね
何を隠しておきたいのかそう、むしろこっちだよというね、うん、国民からしたらもう隠したいぐらいの話ですけども、
いい経験でございました、
ね、本当にお世話になったということでございます、うん、いいんですか、もういいんですか、
もういいんですか、
あ、そうですか、
早いですね、
早いですね、じゃあココミン東京乙女電波局のお知らせの方をなるべく上手にお願いしてよろしいですか、
かしこまりました、
はい、
お知らせです、うん、当たって砕けろ、うん、習っちゃいな、くだまきクレア、 いるわけないと、うん、パチッコ、うん、AI 探偵カマなど、はい、オリジナル番組の配信を行っている東京乙女電波局、
次な
番組は、うん、伝え TV、はい、DMM、うん、UNEXT、 楽天 TV、ショータイム、うん、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、
完璧、
ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひ公式ツイッター、うん、アットマーク TOD 東京にお寄せください、うん、また近日 YouTube 企画も始動とのことで、うん、何やらとにかくあらゆるものを紹介していくという、
ぼんやりしてますねこれは
製品紹介のチャンネルを企画中とのこと、うん、すいませんぼんやりですね、
はい、
こちらは近日チャンネル開設となるようなので、うん、詳細は改めてこの東京乙女ラジオ局や SNS にてご報告いたします、
はい、
どうぞお楽しみに、
はい、ということでございまして、ここ宮と今週あと3週です、
はい、3週、はい、
これもう僕は3週だとも少ないと感じる体になっちゃって最後までなんとかお付き合いください、はい、よろしくお願いします。以上東京乙女ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です、ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、山田純蔵くんと経済くん、さあ、リスナーの皆さんから自分の人生で切っても切れない一番強烈な、忘れられないエピソードがあるお金の額とエピソード送って、これもなんかおかしいんですよねちょっとイースカウノティさんすいませんけども、リスナーの皆さんから自分の人生で切っても切れない一番強烈な忘れられないエピソードがあるお金の額とそのエピソードを送ってもらうという、2個ですか、エピソードは2個送らないとダメだっていうことですか、
募集するコーナーです、
バカなのかなこれは忘れられないエピソードとお金の額を送ってもらおうというコーナーですね、
まあ、そっちでもいいです、
そういうこと、はい、そっちでもいいですよねこっちが明らかにおかしいんですけどね、どうしたんですか、あの B&B の帰り道僕がタクシー乗っけてね途中まで送っていくときに、宇野 T さんはほろ酔い気分で、はあ、俺も何か書かなきゃなっておっしゃってましたよねあなた、僕と佐哲さんの感じに当てられて、いや俺もなんか書いていかないとなみたいなことを、作家デビュー宣言みたいなことをおっしゃってましたけども、
残すもの、
これじゃあ無理なんですよ精進してください本当にもうね、さあということでございまして、ラジオネームアップルパイ、はい、経済君、金額8000円、8000円ってどんぐらいですか、あなたにとって8000円というのは、宇野 T さんは、
まあでも
8000円、
結構な額ですよね、
家族で外飯食べに行って、おお1万いかんかったよかったっていう額ぐらい、
まあ、ちょっといい店で、
うん、そうそうそうそう、1万ちょいくんちゃうかなと思ってたら、家族なんか娘も3人やからね、ああこのぐらいですんだか安って思ってしまうぐらいの8000円、ある日スーパーで買い物を終え駐車場に戻ると、祖父から譲り受けた私の小型車を、おじいちゃんからもらった、このアップルパイの小型車を数名のおじいさんが取り囲んでいました全部おじいさんですね、数名、こりゃ理想の車じゃとか、小回りが利くし窓も見やすそうじゃとおじいさんたちは口々に言っており、私に気づくと、この車はどこに行けば手に入りますかのとトヨタのマークを指差しながら聞いてきましたまあなんかトヨペット的なところに行けばね、おじいさんたちは私の説明を聞きながら熱心にメモ帳にトヨタと書き込み帰っていきました後にその車を売った時の値段が 8000円でしたって安
安い車で
車で8000円でもう粗大ゴミみたいな粗大ゴミのシール代ぐらいの感覚よね言うたら、ね、まあ、この数名のおじいちゃんたちにとっては本当に理想の車だった。だからいいですよね、なんか人間ってこのね贅沢なことを憧れがち目指しがちですけどね、理想は8000円で手に入るんだというねことなんですよ。マリオネットサブロー来ましたね。そしてサブローらしい金額の方が10円という、これはハンカチーフなしには聞けない話かもしれませんが10円、マリオネットサブローね、はい、私は自動販売機で100円のコーヒーを買うことが好き、うん、普通120円やけどとかね、ちょっと涼しくなってきた8月中旬財布の中を見ると110円入っていました。財布の中にですよポケットじゃないです、ポケットの中にじゃないです、半袖シャツの胸ポケットのところにたなんか入ってるな、ちょっと重たいなと思って110円じゃないです、財布をパカッと開けて110円なんですね。しかしいやもう庶民感覚が過ぎるわ110円入っていました。しかしそのうちの20円は1円玉5枚と5円玉3枚でした。千円札もあよかった、千円札も入れていたのですが、それを崩すとどんどん使ってしまう
どんどん
いや1万円5000円で言えたら分かるけどいや1000円入れてるけどこれ崩したらもう結局すぐにもう何やったら今日中になくなってまうんちゃう、どんどんしょうもないこと使ってっていうね、額じゃない1000円は大人にとっては中学小学生中学生ならね、
お小遣い、
お祭り行ってきますで、じゃあもうこれ持って行きで1000円渡されて、うわでもどんどん使ってまうなって言えたら分かるんですけども、いい大人なんですよ。千円札も入れていたのですが、それを崩すとどんどん使ってしまう、コンビニに行けばかき集めた小銭でコーヒーを買いに来たやばいやつだと認定されるいや そこまでの小銭の数じゃないでしょ、にそのうちの20円がってことだからね。悩みに悩んだ私は郵便局に向かいました。1円玉5枚と5円玉1枚を自分の口座に入金してすぐに引き出す私、 ATM コーナーにコロンという音が響きました10円玉の出来上がり、いや出来上がったわけねほかほかじゃないです別に手数料無料のゆうちょ銀行さんは神です。手数料やったら10円で返ってこないからねあの日飲んだロングサイズのアイスコーヒーの味は忘れられません。以上本当にやった怖い話でしたいや別にねえ、その間違ったことはね何もしてませんし、もちろん犯罪でもないし、
生活の知恵、
知恵ですよね、うん、マッキューさんですよね、だからねどうしようどうしよう、今度110円あるけどうち20円が5円玉3枚取れて、わどうしようどうしよう、ポクポクチーンですね、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャでゆうちょ銀行いたす何でしょうね、まあ、悲しいメールと言いましょうか、まあ創作嘘ではないというね、
作れない、
これはね、これも作れないですから、うん、だからこのメールの内容と同じような脚本も舞台も存在しないです、これは
オリジナルストーリー、
あとまあこれを映画化しようとも思わないですいいですね、味わい深い、僕たちも何かアイスコーヒーが飲みたくなってきましたね、うのて1万円あげるから買うてきてくれへんはい、山田純三君の経済君のコーナーでした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。 はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。そしてミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在8月分の応募受付中でございます。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつ煮は文化放送でなく直接ミート高橋さんから発送いたします。お知らせもございます。私書きました一発屋芸人熱伝、そして引きこもり漂流記完全版、こちらそれぞれ新潮社さんと角川文庫さんから、現在発売中でございます。そしてひっそりと一発屋芸人熱伝の本の帯を考える企画、ツイッター上で展開中なんでございますけども、さあ今日もうの T さんのスマホでちょっと見せていただきましょう。僕なんかでもこの間これいいなっていうのを見つけたんですよね。上手だなっていう、この白熊猫アラン、はい、ツイッターアカウントの名前が、これいいですね。売れない人生は辛い、一度だけ売れた人生はもっと辛いっていうね。いやこの使えるわいうね、このまま使えるわいうやつですけども、そうですね、これ何ですか。ほんでスプリングウーマンのこれも上手やね。多分誰かが言うてんのかな、自分で考えたのか分かりませんけども、年を取るということは人生の伏線を回収することっていう、ね、素敵な出だしなんですよ。売れてない頃ブレイクしたこと、仕事が減り始めた年末年始、みんなドラマティックな伏線なのだ。それを著者山田の手によって回収し、一つの物語が完成した。この物語を読むことがあなたの人生の伏線になるかもしれないよ。これ上手ですよ。
ちょっと調子取り戻し、
やっと調子戻ってきたね。うん、ね、この本を読んだらがんが治った、喘息、もうそういうことじゃないですよ。そういうやつじゃないです気づいたら商品の宣伝だった、ドラマかと思ったら商品の宣伝だったじゃないです。ね、まあ、シンプルにビビコね、第24回雑誌ジャーナリズム賞作品賞受賞って、でその作品賞を一緒に受賞した石井妙子さんが糾弾していた小池百合子さんと同じ舞台に立つが僕です。これ、朝日地球会議ね、2018 9月の24日、月曜日でございますね。結構なんかねよくなってきましたね。マリオネットサブローが、あなたは一発屋を笑うことができますかっていう、あざ笑うことができますか。ね、そうですね、スプリングウーマン一発屋芸人列伝の Amazon のレビューは高評価です。一部ですが低評価をつけた人の意見としては、漢字が難しい、使わない文字を使うなです。申し訳ございません、山田は賢く見られるためにそういうことをするやつなんです。クイズ番組では活躍しないくせにすいません。いや悪口や。また調子悪なりましたね。まあいろいろハッシュタグつけてつぶやいて盛り上げてください。さあそしてネタミ男7、こちら9月の22日の土曜日、お昼1時のスタートです。会場はいつもの新宿ロフトプラスワンさん、前売りはもう売れてるということなんですけど、もしかしたら当日券が数枚出るかもしれないということで、詳しくはロフトもしくは僕のツイッターなんかをチェックしてみてください。ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中ね。貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中です。木曜キックス YBS 山田翔数さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国でお聞きいただけますということでございますね。もうこれはだから引きこもり漂流記完全版もとっくに発売されてる状況ということですね。もう一回だけ言うときます。朝日地球会議2018、小池都知事も登場する、同じ舞台に僕が立ちますということで、公演的な、こと ントをさせていただくということでね、9月の24日です。ぜひ皆さん足を運んでくださいということで、今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうとね。もう何度も言ってます、これはもう本当に日頃の感謝ですね。あと愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものを心を込めて読んでいこうじゃないかと、みんなでほっこりしていこうじゃないかということでございますね。今日なんかネットニュースを見てたら、山口県の方で、ちっちゃいお子さんをね助けたスーパーボランティアのおじいちゃん、まあまあ確かにあのことがで、いやよかったな、感動したな、すごいな、おじいちゃん偉いなっていうのはまあありましたけども、まあ、その後若干ちょっとおじいちゃんに密着しすぎだなという感は確かにまああるんですけども、誰かがそれ、こんなのは感動ポルノだっつってすげえストレートな文句言ってるやつが、そういう記事がタイトルだったか、誰がそんなこと言ってんだと思ったら案の定フィーフィーでしたね、やっぱりね。まあまあね、言わんとすることはもちろん、だからフィーフィーと武田砂鉄さんで対談すればいいんですよ。あの二人馬が合いますよ、これは。いや、僕はもうそんなもう、それもお二人についていけません、僕は本当に。ね、はい、またラストメッセージ、まあこれ本来ラストメッセージに送られてきたメールではないんでしょ、もはやだからラストメッセージ宛てに送ってこなくてもうの T がメールを見た時にラストメッセージだと思ったメールがこっちに回ってくるんですか、これはすごいですね、これはね、特別編、
どうしても今日読んでた方がいいな。
あ、なるほど、今日は特別編、夏の終わりにどうしても読んでおきたいメールということで、ラジオネームマリオネットサブローです。はい、ラストメッセージ、まあ本人は山田純蔵君と経済君って書いてますけどね。はい、男爵様、うの D さん、お疲れ様です。だからもうこの通り読めばいいんですね。金額500円、はい、何の500円なのかと、どういったお金なのかということを、想像しながら聞いてくださいね。はい、まあもう1行目から結構ですけども、家を売って引っ越したらっていうね、書き出しが、家を売って引っ越したらエアコンがなくなった我が家。
生活できますか今。
いや、猛暑、酷暑、ね、41度やとかいうところもこの夏は山ほどありましたけども、家を売って引っ越したら、そんな中我が家からエアコンがなくなったというね。夜になっても部屋の温度はほとんど下がりません。
そうでしょうね、
これなんか昔の話なんかな、
昔
今じゃないね、昔だね。そんな時父は、もうお父さん亡くなりやってるからね、そんな時父は涼みに行くわと言ってよく出かけていました。うん、普通や。向かう場所は冷房の効き具合が半端ない激安スーパー、近所のそのスーパー行って、そこでゆでだこときゅうりを買い、帰宅して酢の物を作るというのがいつもの流れでした。マリオネットサブロー家ではね。なるほどね、なんでしょうね、別にもう涙が出てきそう
になってます。なぜでしょうね、
なぜでしょうね、これは本当にわからないですけども、我が家の経済状況だと500円出てきました、500円のゆでだこはまあまあ高いと感じるので、ワンコイン言われてますけどね、勝手なもんですよ。誰が言い出したんですか、500円をワンコインみたいな言い方をね。ワンコインじゃねえんだというね、これ何日持つと思ってんだという話なんですよ。まあまあ高いと感じるので、またいらんもん買ってきてという母の声が響き渡っていたのですが、それもいい思い出です。今年の夏で父との別れから3年になります。時の流れは早いですね。いや、サブロー、ほんま初中見舞いのハガキに書く文章だ、これは。ほんまの知り合いに、ほんまの知り合いに出すハガキに 書くやつやん。親戚左上の方にあの水彩画っぽいタッチで風鈴かなんか書いてやね。で下の方にねボールペンかなんかで書く文章やんこれ。はい、まあただこの番組のリスナーとパーソナリティの近さなんでしょうね。この文章で僕も確かにあお父さん亡くなってからもうそんなに経つかっていう気持ちは若干抱きました。もう3年ですよね。ただこの時期になるとやっぱりね、ゆでだこときゅうりの酢の物食べたくなりますもんね。ちょっとね
マカロニに続いて、
これもだからじゃあもうそうですね、いやそれはよろしくないんじゃの、不謹慎じゃない。今あれでしょ、ね、トークライブネタ見男でロフトプラスワンでやる時のルネラジ飯としてタコとキュウリのやつを酢の物を500円で売ろうと思ったでしょ今いやそれは良くない、それはスーパーボランティアおじいちゃんを密着してね、助けた男の子の顔に会いたいですかって会いたいって言わせようと聞くようなもんです。それはフィーフィーに怒られますよ。お前のやってるのは感動ポルノだおい。ね、サブロジャー、我々のあの 各自自宅でねちょっと思いを馳せながらゆでだこときゅうりをのすのものを食べてみたいなと思います。ラストメッセージのコーナーでした。